愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
青柳です。
さあ、じゃあ今日は、早速コーナーの方に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
知ってほしい広告音楽の世界。
テレビやネットの CM で流れる広告音楽、もっとみんなに広告音楽の世界を知ってほしい。太陽さんがそんな思いを込めて広告音楽を語りまーす。
あれあれ、どうした？
さあやりましょうか。
売れたな、バズったな、これ。だから何、1万人届かんでいいよ。3人に届けばいい。
3人おるかな。いや、ちょっと気合入りすぎてもう変なことになったわ。
ついついな、ね、伝えたいことがありすぎてな、
ありすぎて歌ってしまったわ。
あよ、
違うんよ、
うん、
ちゃんと喋りますよ今から。
はい、喋ってくださいよ。
で、今までね、このコーナーたくさんやってきたんですよ。知ってます？皆さん、
やってきたよ。
もう何本やってきたか分かんないですよ、これ。
もう分からんよ、
ないけど久しぶりなんよね今回。
うん、
なんか2023年5月ぶり？
え？嘘？
そんなに？
5月ぶりらしいね。
え？嘘？そんなにやってないこのコーナー。
え？マジで？それ以外は何しよったん？
なんかいろいろあったもんね。
多分やけど、ずーっと片付けしよった俺ら。
あ、片付けもあったんだ間で。
6ヶ月ぐらい片付けしよった
で、なんか、
まあ、片付けもあったけど、
間あれもあったもんね、その広告音楽じゃないで芝の話したりもしよったもんね。
まあいろいろやってましたから久々なんですけど、
あ、はい、
まあ、今回は広告音楽の課題っていうシリーズの続きを喋りたいと思うんです。
おい、
うん、
で2023年3月の、シャープ165で、人が足りないっていう話をしました。
はい、
で、5月公開のシャープ175で時間が足りないっていう話をしました。
はい、
はい、
で今日はお金が足りないっていう話をしようと思います。
お金ですか、ついに。
はい、
これは重要そうな。
重いですよ。
あ、
重い、
うん、心して聞いてください。
はい、
うん、
はい、じゃあいいですか。
はい、
いきますよ。じゃあ、いろいろ言わなきゃいけないことは多いんですけど、
うん、
まずは僕個人の体験談っていうか、だいたいこうなるよねっていう話をあえてします。
はい、
なんか主観的な話をね。
うん、
仕事が始まるとき、ある日、電話がかかってきます。
うん、
知らない番号から着信があります。うん、で出ると、映像プロダクションの PM と呼ばれる、プロダクションマネージャーの方から電話があるんですけど、こういう仕事がありますと、新しい新規の案件でお電話しましたと。
うんうん、
で、監督からの指名で、お電話しましたとか、まあ言ってくださるんですけど。
はい。
で、クライアントはこうですと。まあ知ってるような企業だったりしますよね。
うんうん、
で、それの CM 音楽をお願いしたいですと。で、内容はざっくりこんな感じでみたいな。
あるね。
15秒と30秒と、ウェブのロングバージョンがあってとか。
うんうん、
そういう話を聞いたりして、で打ち合わせのがだいたいこの辺になりそうで、でまあカンパ系がちょっと時間がないんですけど、今月の末には仕上げなきゃいけなくてみたいな話を聞きますよね。
よくあるね。
はい、うんうん、でそこで僕がいつもやるのが、お金のこと言うのか待つっていう、
うんうん、
電話かかってくるのだいたい初めての人なんですよね。
はいはい、
で待つんですけど、だいたい言われないです。
はい、
だからもう電話が切られようとするという。
うん、
よろしくお願いしますみたいな感じで。
うん、
あ、それでもさ、
うん、
ごめんね、ちょっと、状況、どういう感じで切ろうとするのかないけど、
うん、
まず太陽どういう反応するん？そこで。受けますなのか、受けませんなのか、検討しますなのか。
いや、そこはもう聞くだけ。あ、はいはい、うん、はいって言って、
でその次資料送りますみたいなこと、なんなら
資料送りますとか、打ち合わせの日程メールで送りますとか。
はいはい、
そんな感じやね。うん、
あで打ち合わせするってことはもうほぼ受けるっちゅう感じよね。
あでそこはまだ話してない状態やね。
あ、はいはいはい、
もうこういう話がありましてっちゅう話やね。
なるほど。はいはい
はいはいはいって言って、 聞いてて、でちなみにご予算っていかがですかってこっちから聞くんですよね、
はい、
で言うとほとんどの場合ですいません今回予算なくてって言われるっていう、
うん、
はー、
うん、
なるほどね
っていうのが、よくある体験だ、
うんうん、
なるほど、
うん、で聞くとまあ予想を超えて予算がないことがほとんどなんですよね、
はい、
でまあ例えばなんですけど歌を使った、コマーシャルソングみたいな CM で30万円とか、
うん、
でこれ前に広告音楽の価格についてっていう話をしたことがあるので、
はいはい、
ちょっとそれ振り返っていただきたいんですけど、30万円だったら結構無理なことが多くて、
うん、
でまあ最低いくらなんですけどいかがでしょうって聞くとでそっから確認しますってなるんですよね、
はいはい、
で結果ハマらないこともあるし、
うん、
すいませんやっぱりお願いできませんでしたっていう、
うん、
でまあ予算を上げていただいて進むこともあります、
うん、
っていう感じなんですよ、
うん、
でこれがなんでこのような感じになるのかを今日話そうと思います。
これはね俺なりに今めちゃめちゃ想像できているというか、
うん、うんうんうん、
まあなんかまあまあ一旦ちょっと聞きましょう、
うん、はいはい、うんうんうん、
なぜこうなるのかは想像できているんよねなんとなく、まあいいや、はいはい、
あでもう一個ねこれは結構嫌な話というか
、はい、
聞きたくない話かもしれないですけど、はい、もうあえて言いますね、
はい、
明らかにしっかりしたクライアントの CM だったんですよ、
うん、
新しく来た話が、
うんうん、
はいはい、
で芸能人が出る CM、
うん、
で新規でお願いしたいんですけどって言って、
うん、
電話がかかってきて、
うん、
でその時僕はこのクライアントの感じだったりこの芸能人の感じだったら聞かなくていいだろうと思って、
うん、
まあ普通に仕事の話って嬉しいじゃないですか、
うん、
で打ち合わせをすることになって、
うん、
まあ1日2日後に打ち合わせして、
うん、
でその場に監督がいてまあプロデューサーとか PM の方とかまあいろんな人がいて内容話したんですよ、うん、
はい、
でそのまあ後か次の日かなんかに電話がかかってきて、
うん、
今回予算なくてってその時に言われたんですよね、
うん、
もうその時にもうブチギレまくって
もう言っちゃったん、
もうふざけんなっつって、うん、もう降りますっつって降りました、
はいはいはい、
うん、で、うんうん、その時のその今回予算なくての額が45万円とかだったんですけど、うん、
はいはい、
でこれが45万円が高いのか安いのかっていうのは、
うん、
もう人それぞれだから、うん、もういいとして、
うん、
この流れ自体に激怒して、
うん、
でもう結局降りたんですよね。
そうね、
うん、っていうことがありました。
だからタイは言いたいのは45万円で俺にオファーするなではなくて、
うん、
まず今回予算なくてっていいよ時点で、
うん、
太陽にとっては低いだろうっていうことはもう向こうがあるっちゅう前提やん、
うん、分かっていながら言っているよねっちゅう、
そうで、その上で後出しをしてきたっつうことに、
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、
でこれが、45万やったら喜んでやる人いっぱいおるきね。
いやそうそう、
そうね、うん、
で俺もなんかなんなら例えば20万円の金額だったとするやん、
うん、
でそれをいやほんと今回めっちゃお金用意してきたんでまともにお支払いできますっつって、
うん、
20万円ですって言ってくれたら、
うん、
全然怒らん
と思う。それただ相場が違うだけやもんね。向こうは太陽は20万円で満足できると思っちゃったんやけど、太陽は違うだけの話だって、
うん、
悪気ないもんねそれ
で、
うん、
なんでこんなことが起こるのかっていうのを今日は自分視点じゃなくて俯瞰的に説明したいと思いますっていう、
はい、いいね、
はい、
うん、
いいですか。
いいよ、はい、
ですね、まずこのシリーズでもいろいろ言ってきたかもしれないんですけど、
うん、
改めて言うとまず広告費全体がありますね、
うん、
で広告費全体が仮に2億円だとします、
うん、
2億円大きい額ですよ、
うん、
でこの中でどれぐらいメディア費に使うのか、メディア費っていうのがテレビ CM に載せるための枠を買う費用とか、
うん、
SNS とかで目に触れるように流すための費用、
うん、
わかります高井くん、これ
わかりますよ、
う
メディア費ね、これが。
メディア費ね。これをメディア費っていうね。それもその2億円の中に入ってるわけね。もの
を作る費用じゃない。
うん。
映像とか音楽みたいなクリエイティブを作る費用じゃない。
はい。
うん、場を確保する費用ね。
場を確保する費用ですね。
はい。
はい、
で、これが大体9割だと言われております。
お
ぉ。2億円の中の。
これが9割なん。
そんな。
で、1割が制作費ぐらいだよねっていうのが。
おぉ。
で、まあこれ何人かの人から聞いたんで、まあ、大体そんなもんだと思うんですけど。
うんうん。
そうか。これ多分、あ、ごめんね、補足で。総予算が上がれば上がるほど、パーセンテージが上がりそうやね。
あ、メディア費のね。
おそらく、反則に100万しかなかったら、うん、自社の SNS とか YouTube チャンネルでやって、制作費全部当てるとかあり得る気。
あ、そうやね。
そうそうそう。だから、単純に100万あったら90万メディア費に使うとかではないかもね、もしかしたら。
そうやね。なんで多分結構なまともというか普通に大々的なキャンペーンの場合の割合かな多分、
うんうんうん、
で1割が制作費になるので、
うん
2億円の仕事だったとしても、
うん、
2000万円が制作費になります、
うん、
で2000万円の中でどう割り振るかこれを、
うん、
でこれが映像プロダクションのプロデューサーに委ねられると、
うん
うん
で前の広告音楽の価格で100万円ぐらいあったら音楽作るのはまあいけるかもねっていう話をしたんですけど、
うん、
ですねこれを2000万円の中で割こうとするっていうのはかなり音楽に理解がないと無理だろうなっていう話なんですよね、
うん、そうよね
でなぜかっていうと、まあ、撮影にはまあ費用がかかって、まあ、監督のギャラとかカメラマン、照明、衣装、ヘアメイク、美術とか、いろんな費用がかかります。いろんな人に対して。まあ、あと、いろんなものに対してかかります。まず、美術だったら、まあ、オリジナルでなんか、セット組まなきゃいけないとかね。
うん、
あるし、交通費とか、弁当とか、ロケの時の宿泊費とか、そういうことがかかってきます。
うん、
で、これ2000万の中で割り振るんやけど、
うん、
でその中にキャバクラとか、
うん、まあまあまあ、
うん、キャバクラも入るし、まあなんか親睦深めようとしましたみたいなこともあるんですよね。
はいはいはい、
でまあ今はあんまりないかもしれないですけど、
うん、
まあ昔はもうめちゃくちゃあったらしいです。
うんうん、
でひどい場合だったら個人的な買い物を制作費に入れるっていう、
うん、
広告費を私物化する悪いケースもあるらしいです。
うん、
はい。
でまあ、しかし、まあ、悪いプロデューサーの中にも、まあ、2種類いるらしいんですけど、
うん、
クリエイターに還元はちゃんとしてクリエイターのモチベーションと信頼をキープしているプロデューサー、
うん、
少々悪いことにも使うけどなんか長続きするように考えてやるっていうプロデューサーもいるし、
うんうん、
でもう一つはもう目先の私物化だけとか、
うん
目先のなんか安く上げるとかに目を向けてクリエイターに還元をせずにものづくりをするプロデューサー、
うん、
はい
でまあ後者の方がやっぱり長続きしないらしいですね
まあそうやろうな
うんうん
うん、
うん、
でやっぱりこの中でですねまた問題になるのが全部使い切ったらプロデューサーとしては会社にとって優秀じゃないってなるんですよね
残さなきゃ
残さなきゃいけない
うん、うんうん
あらりが残らないってなるから、
うん、
だから2000万制作費があったとしても残す割合っていうのが多分その会社で目標があって多分、
うん、
でそれが3割の目標の会社もあれば5割の会社もあるだろうしもっとの会社もあるかもしれない、
うん、
ってなったら、どんどん少なくなっていくんで音楽費に100万最初から当てようって思っているのは相当理解のあるプロデューサーじゃないとできません。
うん。
うん。ここまででどうですか？何かわからないことないですか？
いや、今のところは、はい。
大丈夫ですか？
うん。
そうよね。だから、これすごいことよね。2億あるんよ。
うん、
最初2億あるうちの100万円もむずいっちゅう話よね、これ。
そうそう。
まあ、でもそうなるんよね。
うんうん。
そうなるんよね。はいはいはい。
だっけあれはね、もう最初から別枠として確保されてたら話が違うんやけど、
うん、
その中でまるっとやってくださいみたいな感じやき、
う
2000枚の中でね、
うん、
あらりも確保しなきゃいけない、
うん、
そして弁当も、弁当ってちっちゃい話かと思うかもしれないですけど、
うん、
ロケが何日間かあるかもしれないし、
うん、
あと思わぬ、例えばクライアントが思ったより立ち会いたいと言ったみたいな時に、
うん、
弁当いっぱい用意せないけんくなるよね、
う
ん、
そうよね。
だこういうのも関わってくるよね。
でしかも他弁じゃダメなんよね、
うん、
そういうの
って。まあそっか、
なんか崎陽軒のなんたらとかさ、叙々苑のなんたらとかさ、なんかいろいろあるんやけど、うん、なんかそういうなんか、
うん、
あの ベタなやつとか、少なくともそれぐらいは欲しいよねみたいなのがあったりとかするの で、
うんうん、
でまあ余裕を持たなきゃいけないっていうね。
で、
うん、
ちょっと補足すると、
うん、
絶対にこれぐらいかかるよねってみんなが合意取れそうなものから順番に決まっていくと思っていて、
うん、
あそうやね、うん、
弁当は絶対食うやん、
うんうん、
昼飯食わんで働かせるとかっち、うん、おいおいってなるから絶対弁当食べます、うん、で、うん、弁当を、50円から3万円とかじゃないやん、
うん、
1個、
うん、
大体まあ1000円から高くても2000円ですよねぐらいのがあるやん、なんか、
うんうんうん、
だからあのここをめちゃくちゃ削るとか逆にめちゃくちゃお金を入れるとかがないよねあんまり、
うん、
でもっと言うと照明一人いくらですとか、
うん、
ちそんなにおそらく差がないんよ、なんか いわ一人区いくらみたいなやつね、
うん、
その一人雇ってなんかこう大体こんくらいですねって相場がめちゃくちゃ違うとかが多分なくて、
うんうんうん、
そんなにそのいわゆるスタッフね、そのなんか考える人っていうよりは現場で動いてくれるスタッフみたいな人、
うん、
あとスタジオ借りるのにいくらみたいなものもさ、
うん、
そんなに安い高いがないやん、
うん、
だから大体これはこんくらいですねが先にバババババって決まっていくよね多分、
うんうん、
で音楽は本当に安く頼めば安く作る人がおるし、高いなら高いので最後に決定しがちみたいなのがちょっとあると思う、なんか、
うん
うん、
順番が後になるって感じだね。
そうそうそう、
うん、
確定しやすいもんから確定していきましょうみたいなのが多分あると思うんで、うん、はいはいです。
で一回まあその思わぬところにお金がかかるっちゅう話で一回聞いて面白かったのが、
うん、
あのタクシー代の話なんやけど、
うん、
そのロケっち朝から結構遅くまでやったりするよね、
うん、
するとあの朝の始発に間に合わない時間に集合しなきゃいけない場合に、まあ、タクシー代がかかるよね、みんなに対して。でこれが仮に20人かかるんだったとしたら、
うん、
20人かける5000円みたいな、
うん
うん、
タクシー代がかかって、
うん、
で、
うん、
終電も間に合わなかった場合は、
うん、
それも出さなきゃいけない制作費からね、
うん
うん、
ってなると20人が朝と夜、うん、どっちもタクシー使ったら20万円とかなったりするわけ、
うんね、
でこれを考えないといけないから音楽にどんどん避けなくなっていくっていう、
はあ、なるほど、
ことらしいです。
うーん、
そう、タクシー代負けてって言いにくいもん ね、
うん、
まあ、ね、
だから音楽負けてになっていくよね。
まあ、ただ今までは、うん、あの余裕があったっていうことであの問題にならなかったらしいんですが、
うん、
2000年代の初めの方、
うん、
2000年代の初めの方は制作費7000万円とか余裕であったらしいです。
2000年代初めで、
うん、まあ、これも業界の先輩に聞いた話なんやけど、
はあ、なるほど、
まあ、ということは全体のあのメディア費含むものが7億円ぐらいあったかもしれんね。
はあ、うん、すげえ、
はい、
で7000万円あったら、
うん、
そら100万円とか音楽費出せるよねっていう感じやけど、
うん、
だから悪い言い方しますけどおこぼれに預かれたんですよね、
うん、
豊かな時代は、
うん、
はい、
だからあんまりなんかあの事前のすり合わせとかをしなくてももうこんだけ予算あるんだからちょっとはおこぼれくださいよみたいな感じで、
うん、
あ、じゃあいいよみたいな感じで、
うん、
もらえたと、
うん、
なのでその時代におそらく音楽屋はとりあえず仕事の話が来たら喜んで受けるだろうという文化ができたんじゃないかと思ってます。
なるほどね、
ありそう、
うん、交渉をしないという文化、
うん、
ありがとうございます打ち合わせしましょうみたいな、とりあえず、
うん
うん
うん、
で結局お金が足らんくなったとしたらまた次の件でお願いしますみたいな、
うん、
今回それで OK っすみたいな、
うん、
まあ、業界のスタンダードが決まっていくよね、
そういうってなったらあの大体多分プロダクションの間で音楽費何パーセントぐらいやろうみたいな頭ができていったと思うよね、
うん、
制作費の中で、
うん、
でそれが、10% をおそらく超えてなかった、
うん、
制作費の中で使う割合がね、
うん、
なんで多分 5% 以下だったんじゃないかなと思ってます。
うーん、
それが相場になってったって感じかな、
うん、
ってなったら、うん、今どうかっていうと、
うん、
今が1000万予算がある件がその制作費ね、
うん、
結構少なかったりして、
うん、
何百万になっちゃうね今は、
うん
うんうん、
結構まともな CM でも何百万円だったりしたら、その中の 5% とかになったら、
うん、
やっぱり30万とかになってくるっていう、
うん、
流れで縮小されていったんじゃないかと思ってます。
なるほど、
はいはいはい、
うん、
うん、
でそれがなぜかっていうと、
うん、
映像を作る上での副産物みたいな立ち位置なんよね、
うんうん、
音楽がね、
広告音楽が、
うん
うん、
なので映像予算になっちゃうよね、
うん、
映像制作予算の中で何とかしてくださいよっていう立ち位置になってます、
うん、
だから、映像制作会社にボーンと映像のデータを納品するためのお金がこれです、
はい、
っていう予算がまずあって、
うんうん、
で映像データの中に音データっていうのが入っちゃって、
うん、
音データの中に音楽データっていうのがある、
うんうん、
そうそうそう、はい、そうそうそう、
うんうん、はいはいはい、
なのでこうなってると。
なるほど、
うん、
でまあそれは仕方ないは仕方ないんですが、
うん、
ややこしいことがありまして、
うん、
アーティスト企業だった場合は音楽費はその場合は映像制作費に含まれないんよ。わ、
うん、
かりますかこれ。
もう一回いい。
アーティストを起用した場合、例えば、
うん、
ミスチルの桜井さんが作曲して歌うみたいな、
はい、
すごい規模のやつになると、
うん、
映像制作費じゃない。
ないよね、うんうん、
別枠になるっていう、
うん、
だから映像制作費の中で音楽費言うたらゼロ円みたいになるよね、
うん、
はいはい、
そうなってきたら。
そうよね。
でこれが非常にややこしくて、
うん、
はい、
まあ俺の仕事でもあるんですけど、
うん、
最初普通に音楽を作るっていう感じで始まってて、
うん、
で音楽制作予算がまあ数十万円、
うん、
数十万円でスタートしてて、打ち合わせしていく中で、
うん、
ボーカリストやっぱり著名な人にお願いしたいかもですみたいな、
うん、
で名がある人にお願いしたら、
うん、
まあ100万円を超える額になると、
うん、
するとまあ、大丈夫そうですかって聞いたら、
うん、
プロダクションの方が言ってたのが、
うん、
あ、それは制作費とは別になるんで大丈夫ですっていう、
うん
うん、そういうことが、
うん、
ややこしくないですかこれ。
ややこしいね。
ややこしいね。そっちの100万はポンと出るんやっちことよ、
うん、
確かに、
うん、カメラマンだったらこれが、
うん、
高いギャラの人でも、
うん、
安いギャラのカメラマンでも映像制作費、
映像制作費になるね、
うん
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 うん、
ないけど音楽の場合、別枠っていうものがあって、そういう、
うんうんうん、
でこのアーティストとアーティストじゃないっていう線引きが、
うん、
非常に分かりにくくて、
確かに、
というかなくて、
うん、
なぜなら俺が普通に作曲でお願いする作曲家の方は、
うん、
アーティストとして活動しよったりするよね、
うんうんうん、
なんかそれっちなんかメジャー感があるかないかだけの話であって、
ちなみに一個聞いてもいい？
うん、
久石譲やったらどうなるのそれが。
ああ、別枠かもね。別枠じゃないかな多分。
多分やけど、これは有名度でフィルタリングしてるわけではなくて、
うん、
その人の名前で作った作品であるっつうことが番組じゃないや、こう CM の価値として位置づけるかどうかっちゅうことと思うね、
まあ、
うんうん、
引きにするかっちゅうことだよね。
そうそうそう、
うん、
うん、だ久石譲でも別になんか名前そんなに大々的にバーンとこうなんつうかな、久石譲であることを出さんくて、
うん、
音楽クリエイターとしてお願いしちゃう場合は、
うん、
もしかしたら映像の方に入るかもしれない。
あ、なるほど。
なとか、うん、有名度じゃないような気がするけどね、目的というか、
うん、
なるほどね、うん、
でまあ
気がする、
アーティストのこの問題がまあ一個あるね、
うん、
でまあボーカリストとかにしてもやっぱ非常に難しいところがあって、
うん、
例えば100万円を超えるボーカリストの方やったら、
うん、
そういう別枠になるけど、
うん、
数十万円のボーカリストやったら微妙やったりするよ。
なるほど。
まあ映像制作費として納めたりもするんやけど、
うん
うん、なんかでも結構有名よねみたいな。
で それ多分分かるのが、いいものを作ろうとするためのお金なのか、
うん、
その人が出ていることでその人のファンを呼び込んだり話題にしたいためのお金なのかによって、制作費ではなくてプロモーション費になるんじゃないかなと俺は思ったけど、
ね、まあそうね、
確かに
話題になるんや。例えばじゃあ被災市場が作りますたちになったらプレスリリース出せるし、被災市場が出ていることによって広告映像が注目されるやん、
うん、
これっち制作費じゃなくて制作の外の話やん、
うんうんうん、
そこの映像に引き込むための予算だから、
うんうん、
マーケティング費とも言えるよねこれ、
うんうんうん、
だから制作費なのかマーケティング費なのかと思ってるんじゃないかっていうの俺の想像ね、知らんけど、
う
ん、
まあね、まあ、それはあるでしょうね、
そうそうそう、うん、思いました、
うんうん、は
い、だからでもややこしいよね、ややこしい、
うん、ややこしいね、はい、
うん、
で、アーティストの話がそんな感じないけど、
はい、
まあもう一個あって、単なる BGM じゃなくて、まあもはや音楽が主役よねみたいなコマーシャルソングやサウンドロゴの場合がある、
うん、
ということ、
うん、
でこの場合でも映像制作予算になるので、
うん、
ちょっとややこしいことになったりします、
うん、
でなぜかというと、あのサウンドロゴが特に現れがちないけど、映像制作予算で作ったけど、その後代理店も映像プロダクションも違うところになったけど、クライアントは一緒で、
うん、
でもあのサウンドロゴを引き続き使いたいとかが、まあ割とある話だよね、
うん、
でこういう時に映像制作費として使っているから、
うん、
ちょっとややこしいと、
うん
うん、っていうことがあります、
はい、
うん、で海外だとどうかっていうと、音楽制作会社と映像制作会社っていうか、まあ、予算が分かれているらしいです、
うん、
でこれ実際に日本で仕事している海外のCM 音楽プロデューサーに聞いたんですけど、
うん、
海外やったら音楽プロデューサーが広告代理店に営業に行くらしいよね、
う
ん、なぜなら広告代理店が発注するから、
うん、
映像制作会社と音楽制作会社に代理店から同時に発注するってことだよね。
これ分かるかな高井君、違い、
ちょっと違い、はっきりとは分からんけど、
ああ、だから、仕事の流れがちょっと違うよね、うん、一個上流になっちゃうよね、
うんうん、
だからもう一回言うと、日本は広告代理店から映像制作会社に発注して、うん、映像制作会社のプロデューサーが音楽プロダクションに発注するっていうのが結構多い流れだけど、音楽プロデューサーの発注元が違うよね。音楽プロデューサーへの発注元が、日本は映像プロダクションが多いんやけど、
うん、
海外はもう一個上の上流よね、広告代理店が多いっていう話よね、うん、であっちゅうみたいな、
うん、そうそうそう、だから日本で広告代理店に営業に行ったらしいんやけど、うちに来てもなんか直接発注権があるわけじゃないしなみたいな感じになったらしいよね、
うん、
映像制作会社に行ってもらった方がみたいな、
はい、
うんうん、
だから違っているっていう話やね、
うんうん、
です、
はい、
で、まあ、ここで提案なんですけど、
うん、
もう音楽予算と映像予算分けません。